イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントの時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組は、イベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。最近どうですか？
最近はね、
最近
もう疲れちゃいまして。
疲れてますね。
なんで、同じライフスタイルじゃないのに疲れちゃいますか？
皆さんそうですよ。1月はやっぱりね、休みが明けてからですから。
でもなんかそのお正月リズムを、
はい、
まあ一旦取ったっていう人がまずレア、うん、じゃあレアじゃないですか。
あ、そうですか。
いや、なんか、まあ、どっちなの、どっちが多いのか分かんないけど、
はい、
やっぱりゆっくり休めない人もいるし、
うんうんうん、
あと、ね、今年の場合は結構早めにお正月が終わるっていうパターンもあったんで、
はい、
4日からすぐに始まったとかだと、
うん、
もうね、今はもう1月の後半ですから、
はい、
あっという間に日常に帰っちゃう人もいるし、
うんうんうん、
そういう意味ではお正月感が残ってるっていうのは結構ラッキーな人かもしれない。はい、
正月感が残ってるっていうよりも、お正月というあのユートピアみたいな時間を過ごしたがゆえに、それとの差で引きずられてるってことじゃないですかね。何をするにも僕たちは自由だったっていう時期があったんで、
すごいですね。なんだか
超えて
高校教師みたいな感じになってますけど、まあね、あの先週もいろんなことがありまして、
はいはい、
ちょっと僕の方からトピックスいくつかありました。
はい、
まあ、先週ですと、
はい、
任天堂ラボという、
はい、
任天堂が、まあ、スイッチというゲーム機が今非常に売れてますけれども、
うんうんうん、
そのスイッチを使って、
はい、
まあ、任天堂スイッチって、
はい、
中央に、モニター、まあ、ディスプレイがあって、
はいはい、ありがとうございます。
左右にコントローラーがついていて、
はい、
まあ、いわゆる携帯ゲーム機のようにも遊べるんですけど、
うんうんうん、
それを、テレビに接続をすると、
うん、
テレビでも直接できると。でその任天堂スイッチの左右のコントローラーを取り外しができるんですね。
うんうんうん、
だからモニターに接続、あ、テレビのモニターに接続して、
うん、
そのコントローラーをカシャって取ると、
うん、
そのまますぐに、お家でできるゲーム
が
変わると。
はいはいはい、ムービーは見たことあります。
はいはい、なんですけど、その、任天堂ラボっていうのも、まあ、ゲーム機を使って研究しましょうみたいなイメージで捉えてもらえればいいんですけど、
研究、
段ボールのキットがあって、その段ボールのキットでまあいろんなものの形を作って、例えばピアノっぽい形を作って、でそこに任天堂スイッチのディスプレイモニターと、あとコントローラーをカシャッとくっつけると、その段ボールについているピアノの鍵盤を押すとピアノが弾けるんですよ。
へえ、それ専用の段ボールキット、
専用というか、まあまあ、多分自作しようと思えば作れるような段ボール。
そこら辺のアマゾンとかでも作れちゃう。
まあまあ上手に作れるね。あとはその、まあ、ちょっとなんか足がついたような、
はい、
雲の お化けみたいな感じの段ボールのキットがあって、そこにコントローラーをくちゃっとくっつけると、
うん、
そのディスプレイの方で、まあ、ボタンを押すと、
うん、
それがなんとラジコのようにうるって動く。まあ、それはあの、いや、おそらくはコントローラーの振動が段ボールに入って、
はい、うん、
そのコントローラーの振動がすごく上手に作られていて、いわゆるオンオフだけじゃないですよね。強く弱くとか、
うん、
まあ、そういうふうなことが細かく設定できるので、
うんうんうん、
まあ、それを上手に使ってコントローラー接続しているだけなのに、
うん、
その段ボールがこう、まあ、雲みたいな形のものがわわわっと移動したり、
うんうん、
振動でね、
うんうん、
まあ、あのトントン相撲のやり方だとかみたいなこととか、そういうものができるキットがあって、でそれが、新しい遊びをご紹介しますということで発表があって行われたのが任天堂ラボなんですけど、
任天堂ラボっていうその枠組みプロジェクト名
なんですよね。でまあ専用のソフトと段ボールキットのセットで、まあ6000いくらみたいな、まあ、2種類ぐらい今ソフトが出る予定で、4月ぐらいかななんですけど、まあ、このいわゆるあの VR だとか、
はい、
高解像度の 4K だとか 8K だって言われてるゲーム業界の中で、
うんうん、
あえてそういう風な、まあ手法を、
うんうんうん、
しかもダウンボールっていう、
うん、
まあ、ちょっとそのものづくり系の人たちの心もね、
はいはい、
あのちょっと
くすぐる感じ、
ね、くすぐる感じもありながら子どもたちの気持ちを、はい、まあ、基本的には子どもたちを、まあ、ユーザーとしては見てらっしゃるみたいで、
うんうん、
体験会も親子参加みたいな感じで行われるんですけども、まあ、そういうのが任天堂ラボ としたちょっとトピックとしてありました。
なんか池田さんが前から興味持った教育とか先生とかの話にもつながってきそうですね。
そうですね。だからちょっとファミリー層向けな任天堂の立ち位置っていうのと、うん、あとやっぱり大人の世界ってイノベーティブなものをこう受け入れるのに時間がかかるじゃないですか。どうしてもその何アーリーアダプターから始まりみたいな、うん、だからそういうふうなものを飛び越えるのにやっぱ子供に向けてこれ面白いよねとか楽しいよねっていう直感的なものを提案するお客様としては子供向けっていうのはすごく分かりやすいし、大人からねもし僕らに子供がいたらこういうのも楽しませてあげたいなっていうか、でこのやつの面白いのは、その筐体をの蓋みたいなポコッと開けると、例えば輪ゴムとかでどういうふうにこう構造的に動いてるかとかが見えてくるんですよ。だからもちろんそんなんだったらもっとソニーとかトリオとか出してたりとか、あと学研のねそういう研究グッズみたいなのもありますから、それはそれでいいんだけど、スイッチっていうその人気ゲーム機をコアに持ってくることで、ちょっとやってみようかなっていう感覚だとか、また先ほど言ったみたいにそのコントローラー接続するだけでピアノが弾けちゃうみたいな、これがどこまですごいことができるのかはなかなか難しいっていうか、今のところその特別な周辺機器を使ってないところがポイントなんだと思うんですけど、そういうふうな、なんていうかな、いわゆる興味、仕組みの興味を引っ張っていけるような、そういう構造も取ってたりするので、これにさらにプログラミングみたいなところまでいけるのかどうかっていうところは、興味のポイントではありますが、とりあえずダンボールを周辺機器として売るんだみたいなこととか、そういうことがトピックがありましたよね。それからポプテピピックというアニメが、ちょっと盛り上がったり、あと池田的にはウナギの稚魚が不良であるっていう問題が出たり、あと一般的にはね小室哲哉さんの、会見とか、ももクロの有安さんが卒業されるとか ね、ありました。あと僕が先週テレビで興味あったのは、つんくさんとマツコデラックスさんの対談というか、スイッチという番組ですけど、つんくさんはねご存知のように、筆談でもう、語るだけにはなってはいるんですけど、それがなんていうかな、それ対談を見せるっていうのも、ちょっとねこれもう僕が下世話だから思っちゃうんだけど、どうするのかなと思ったりもするんだけど、これ極めて成り立ってるムードもあって、で、成り立つって言葉自体がもう僕が下世話のことだと思うんですけど、なかなか面白かったし、これ再放送もきっとやると思うんで、
そうですね、再放送を僕は録画してると思うんですか、
というそんなことをちょっと気になったところで挙げてみましたが、岩崎さんは何かありますか？
僕は触れてるの、ポップティビビックは触れてますね、第3回この前も録画したの見ましたけど、
どうですか、これネットで話題になることもありましたけど、ご覧になっていかがですか、感じ。
なんかどっかの記事でも書かれてましたけど、そのチャレンジすることってすごい大事だし、チャレンジする
めちゃ上側から行くね、
チャレンジする
面白かったとかはどうですか？
面白いこと大前提ですよ。
面白かったですね。
面白いっちゃ面白いです。笑えるっていう。
なんか全然笑ってないのに、あ、笑えるねそういうムードだよね。
いやいやいやいや、
面白い。俺でも面白かったよ、その第1話で、もういきなり関係のないアニメが延々始まって、だからそのほら最近のアニメはさ、オープニングが流れる前にちょっとあるじゃん、振りが。
あ、そうですね。
振りがあって、オープニング始まるっていうのを丁寧にやって、で僕 Amazon プライムで見てたんですけど、もうこれ違うの見てたわと思って、一旦止めたの。
そうですそうですそうです。
でもちょっと待って、騙されちゃうかなと思って、もう一回やったんだけど。
あの振りのネタもなんかあれじゃないですか。そのネタっていうためっていうよりは、ちゃんとそのストーリー成り立ってたじゃないですか。
いやいや、だからそれは丁寧にやったんだと思いますけど、とてもだから。いやちょっと悔しいじゃん、この話するのも悔しいぐらいだけど、
そうですね、
面白いよね、なんか
ですね、
なんていうかこう内容 の、 ベタな感じっていうよりかは、アニメっていう枠組みとか、今時配信とか放送とかっていう枠組みをちゃんと使ってる感じとかもあったから、僕はシンプルに面白かったし、原作に近いニュアンスが多分あったんじゃないかなと思って、 漫画だよね、原作はね。
ですです、僕は福部さんの漫画ですけど。
う
ん、
さあ、まあ、こういうことを踏まえて、どうぞ上から。
いやいやいやいや、上からじゃないですよ。そのいろんなそのクリエイターさんがそれぞれ作品作ってるみたいな、それのなんか、
ね、オムニバス的
に、ね、そう、オムニバス形式なので、ああいう場その一つあのキャラクターみたいなものをあの共通項として持っておいて、それぞれ自由にじゃないですかね、もちろん原作ありきなんであれですけど、自分たちがあのやりたいエピソードを選んで、それを自分たちなりに、特に、まあ、AC 部かあのアーマードコア部でしたっけ、さんの作品とかもやっぱ彼らにしかできないものだし、彼らのところだけなぜか声優さんが AC 部のメンバーでやるっていう、なんかそこの徹底ぶりもすごい良かったなと思いますし、そういう場をもっと作るべきだと僕は思いますね。
あ、テレビとか、ね、
テレビとかもうもっとますますに届く媒体で、ネットだったらいくらでもできるんで、
だから内容は内容として、はい、作り方をもうちょっと柔軟にしてもいいっていうのはあるけど、
はい、
なんかちょっと前にあの、千原ジュニア氏のなんかコントかなんかで、はいはい、複数の構成作家とかクリエイターとかが入って、はいはい、彼を媒体にして、まあ、いろんなコントやるとかっていうのを、うんうん、なんかやった記憶がありますけど、はいはい、まあ、そういう企画自体は、ね、舞台とかでは あるような気がするし、そうですね、
あの時工藤館とかやったのか、確かに違う、
うん、はい、だから、まあ、あの別になくはないんだと思うんですけど、うん、アニメとかではあまり、まあ、でも絶対あるよね、地上波で分かりやすくやってるっていうのが、なんかこういうの難しいのは、はい、なんかそれを売りにしなきゃいけないじゃないですか、いろんなクリエイターが参加して、この女優を、はい、いろんな形で切る25人の加藤愛みたいな、そういう
懐かしいの、そういうこと、週刊巻き横とかです
ね、そうなんかそれ、なんかそう言われてもうるせえよっていうのもあるじゃない、なかなかそのね、そういうこと自体が面白いことなのかどうかっていうのは難しいけど、うん、でも枠組みとしていろんな観点が、うん、はい、だからワイドショーのその1時間のコーナーをバラバラな人たちが編集をしたとしたら、うん、そうやってなんかちょっと面白い、ね、うん、見方はすごく疲れるし、うん、なんならもう見てる方は何が言いたいのか分かんないとか、うん、いやタイムスリーの姿勢を教えろみたいな、タイムスリー古いですけど、そういうね、三次のあなたの、うん、あの制作部の、ね、考え方どうなんだって言いたくもなるけどでもバラバラな方は、はい、なんか価値観自体が実はバラバラなんだよっていうことが分かったりするから、うん、
はいはい、
まあ、もちろんあのフジテレビジョンとか日本テレビとか、うん、あのそういう大きなテレビ局が作ってますっていう責任もあるけど、うん、いろんなものをあえてこう同じパッケージの中に入れて、うん、それをまとめて責任取りますっていうスタイルを取るっていうのも、
そうですね、
まあ、何責任だけの問題じゃなくてパッケージするっていう勇気っていうか、うんうんうん、そういう面白さはあるよねきっとね、
まあ、なんか下立するそのブランド力なりすごい人気っていうのが大事ですね。今回はポップテレビックっていうものが、まあ、全体としてすごいネット上でバズったって人気ありきで、
そう、ね、
いろんなチャレンジができたところがあると思うんで、
ね、
この前あの下北沢大ハードって思ってます、
あ、はいはい、
全然クールでしたっけね、テレ東の深夜だったんですけど、
東京の深夜のテレビドラマで
毎回毎回そのいろんな下北沢とか小劇場でやってらっしゃる劇作家さんとかが脚本を作って、まあ、作品を並べてたんですけど、多分あれは、まあ、マスではやってますけどそんなに広がってないですよ、今回 あのポップテピピックほどには。
ポップテピピックも全然広がってない、
うん、マジっすか、あっちゃそうなのか
いや別にあの人気がないとかつまんないって言ってるんじゃなくて、はい、あの 伝わってないと思いますよ。
マジっすか、もう僕は世の中誰でも知ってるぐらいの
全然誰も知らないと思いますけど、
だからそこら辺の多分でも ある程度その人気の土台みたいなのがないとチャレンジしても
いいんじゃない、もうそういう土台とかって言ってることがなんかマスっぽいっていうか、
は
い、火がつきましたとか静かな人気みたいな静かなブームみたいな、
はい、
そういう風な踊らし方で消費していくから、うん、なんかこう流行ったと思ったらダメだったとか、はいはい、お金出さなくなりましたとか、
はい、
もっとゆっくり育ててもいいし、うんうん、ゆっくり楽しめばいいわけだけど、
うんうん、
テレビのその3ヶ月クールみたいなさ、
はいはい、
まあ、厳しくて面白いのもあるんでしょ、
うんうん、
厳しすぎるというか、
うん、
なんていうかそのもうルーティーンがあまりに激しすぎて、
うん、
なんか見る側も情熱が持てなくなるっていうか、
うんうんうん、
みんなだってね1日でも何年でも消費のスタイルっていっぱいあるし、
はい、
だって一生かけてサザンオールスターズを応援する人もいるわけでしょ、
ね、それは悪い、桑田佳祐バンドの人とかそうですよねきっとね、
そうそう、だからそういうのもあるわけで、それは彼が魅力的だっていうのもあるとは思うんですけど、うん、いろんな形で応援してさ、
うん、
いやなんか去年はちょっとイマイチだったけど、
うんうん、
また来年はとかさ、
うんうん、
そういう風なのもあるから、
はいはい、
だから他のコンテンツっていうか、ね、あの人間たちをいろんな形で応援したり、
うんうん、
番組を応援したりするパターンもあっていいわけで、
うん、
まあ甘いっちゃ甘いのかもしれないけど、
まあ、広告ビジネスですかね今のところは ね,
ね, ねさあお前は誰なんだということで、
はい、
今回は、
はい、
今週はねこんな、はい、気持ちを踏まえて必ず進めていきたい
と思
います
。お前は誰なんだのコーナーでしたっけ
いやいやいや
君の名はみたいなそんなあれでしたっけ
いやお前の名は絶対知りたくないっていうコーナーかもしれませんけど今週はねこんな感じで始まっていきましょう
はいよろしくお願いいたします。